皆さんおはようございます。暦では先週の日曜日が母の日でありました。5月の第2週の日曜日を母の日と、これ誰かが定めたというわけではないと思うんですけどね、週法の方にその母の日の由来が書いてありますけれども、もちろんこれは教会で始まった行事というか、記念日なわけですけれども、先週はゴスペルのイベントがありまたコンサートがあったりしたためにですね、一週ずらして第3週に今日は母の日の礼拝を捧げております。先ほどはジェーンさんの方からお母さんのお証しもありましてですね、本当に素晴らしいお母さんのもとに育たれてね、ジェーンさん自身もまたそのお母さんの後に従って、素晴らしいお母さんをなさっているということで、励まされました。今日はですね、聖書の中に出てくる有名な一人のお母さんのお話を紹介して、いきたいと思うんですけれども、マタイによる福音書の15章に出てまいります一人のお母さんであります。15章の21節から、これ18となっていますけど、28の間違いですけれども、マタイによる福音書15章の21節から28節を、お読みしたいと思います。イエスはそこを立ち、ティルスとシドンの地方に行かれた。するとこの地に生まれたカナンの女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください、娘が悪霊にひどく苦しめられていますと叫んだ。しかしイエスは何もお答えにならなかった。そこで弟子たちが近寄ってきて願った。この女を追い払ってください、叫びながらついてきますので。イエスは、私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていないとお答えになった。しかし女は来てイエスの前にひれ伏し、主よ、どうかお助けくださいと言った。イエスが、子供たちのパンを取って子犬にやってはいけないとお答えになると、女は言った、主よ、ごもっともです、しかし子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです。そこでイエスはお答えになった、婦人よ、あなたの信仰は立派だ、あなたの願い通りになるように。その時娘の病気は癒された。以上であります。このお話はイエス様が活動の拠点としておられましたイスラエルの北部のガリラヤ地方というところから北西にですね、約70キロぐらい行きました地中海沿いの町ティルスというところで、起こりました。前の聖書ではこれはツロと訳されておりましたけれども、新共同訳ではティルスと表記しておりますが、海沿いの古くから発達した大きな町でありました。で、イスラエルからすればこのティルスというところは、外国になります。といっても今の日本のようにどこかに国境があったり出入国があったりということではありませんけれども、ユダヤ人たちが多く住んでいるガリラヤからすればですね、ユダヤ人たちのあまり住んでいない地域であったということです。で、なぜこのイエス一行がわざわざですね、ガリラヤから離れたこのティルスというところまで来たのかということは、聖書のどこにもその理由が記されておりません。ガリラヤにいれば、朝から晩まで多くの人が押しかけてきて、その相手をしなければならないということで、少しイエス様もあるいは弟子たちもくたびれていて、ちょっと離れたところに行って骨休めをしようと思われたのかなとも思いますが、そんなことは聖書に書いてないので分かりませんけれども、しかしながらこの を、まあ、イスラエルからすれば外国である、まあ、隣国であるこのティルスの地方でもイエスの名は知れ渡っておりました。多くの病人を癒した、目の見えないものが見えるようになった、耳の聞こえるものが聞こえるようになった、悪霊に取りつかれているとしか思えないひどい状態であった人がすっかり治った、そういう噂は瞬く間に広まって、イスラエルのこの隣国にも広まっていたということですね。ですから、まあ、イエス様はこの今から行くからねみんなよろしくって言って行かれたわけじゃなくて、おそらくまあお忍びで行かれたんでしょうけれども、それでもイエスが来たという話はこの町に広まっていたようです。で、多くの人がこのイエスのもとを訪れてきたと思いますけれども、もちろん祈ってもらいたい、癒してもらいたい、助けてもらいたいというそういう思いで来たと思いますけれども、そのうちの一人の女性、母親ですけれども、この方のことが聖書には残っております。で、まあ、今お読みいたしましたように、彼女の娘が、悪霊にひどく苦しめられていたというんですね。で、まあ、この当時病気というものがどうして起こるのかということは分かりませんでした。体の変調がどのような理由で起こるかということは分かっておりませんでしたので、まあ、分かっていなかったものも多少あるんです。分かっていたものも多少ありますけれども、分からないものは全部悪霊の仕業だったんですね。まあ、日本でもそうですね。昔はとにかく何か病気になったら悪い霊が取り付いたからといって、お祈りをしてもらいなさい、拝んでもらいなさいと、お供えをしなさいということだったわけですけれども、まあ、この時代、聖書の時代も同じであったと思います。ですから母親にしてみたら、まあ、娘がどういう状態だったか分かりませんけれども、ひどく苦しんでいて、まるで悪霊に取りつかれたようであると、いうことで、まあ、病院って当時ないですけれども、まあ、医者に見せたのか、あるいはいろんなところに拝みに行ったのか、おそらくいろんなことをして娘を助けようとこれまでもしてきたことと思いますけれども、この町に、彼女の町に、ガリラヤ地方で多くの病人を癒した、ものすごい力の持ち主であるイエスが来るという話を聞いてですね、彼女は、もうこの方に頼るしかないという思いでイエスのもとを訪ねたと思います。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください、娘が悪霊にひどく苦しめられていますと叫んで、イエス様についてまいりました。主よ、ダビデの子よというのは、まあ、ダビデの子というのはですね、イスラエルでは王様の血筋のことです。ダビデの子というのは王様というような同じ意味なんですね。まあ、初めて会う人でありますけれども、このお母さんは、まあ、最大級の賛辞を持って、イエス様に呼びかけたわけですね。ガリラヤのイエス様っていうんじゃなくて、もう王様、神様みたいな感じでですね、とにかく助けてくれと、そういう呼びかけをしているわけで、私を憐れんでくださいと言ってますね。これも、まるで神に頼むような頼み方ですね。私を憐れんでください。で、娘が悪霊にひどく苦しめられていますと叫んでイエス様のところに近づいてきたわけですけれども、なんとイエス様は彼女を無視されました。これまでであればイエス様の方から、病んでいる人や困っている人のところを訪ねて、祈ったり助けたり、されてきた、拒むというようなことはですね、聖書の中にはほとんどないですね、出てこない、でもこの おそらく必死の形相で、イエス様のところにやってきた、もちろん、初めての地域であるし、ユダヤ人である彼らにとってみれば外国でありますけれども、そこのこの女性に対してですね、イエス様は無視をなさった。黙って、何も聞かなかったようなふりをして、どんどんどんどん歩いて行かれたわけでしょう。でもこのお母さんは、 主よダビデの声、私を憐れんでください、私を憐れんでくださいと言って叫びながらですねついてくるわけですね。あまりにもうるさいので弟子がこの女追い払ってください、叫びながらついてくるから追い払ってくれと、もううるさくてしょうがない、営業妨害だと、営業してませんけれども、もううるさいから追い払ってくださいとイエス様に言ったんですね。ところがこのイエス様は追い払ってくれと言った弟子に対して、私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていないという、これはこの弟子たちに答えられたというよりもおそらくこのお母さんにも聞こえるように言われたんだと思うんです。私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていない。でこの町は最初にもお話ししたようにイスラエルではありません、外国ですね。でこの女性も聖書がカナンの女と言っています。この地に生まれたカナンの女、つまり異邦人なわけです。ユダヤ人ではない人なわけですね。で、イエス様は自分はイスラエルの人のためにならば、ユダヤ人のイスラエル人のためならば病気も治してやるし助けてもやるけれども、イスラエル人じゃないやつの願いなんか聞いてやらないって言った。なんと意地悪だ。イエス様の言葉とはとても思えないようなですね、意地悪なことを言われたんですね。でももしそう言われるなら、なぜわざわざこの外国に来られたのか、ティルスになど来なければいいのに、わざわざティルスに来てで助けてくれ助けてくださいと言ってくるこのお母さんですね、その母親の願いを無視して、さらに私はイスラエル人のためならば、祈ってやるし助けてやるし癒してやるけれども、そうでないものの願いなど聞かないと言ってですね、突き放されたわけです。まあこのお母さんもおそらくこの言葉を聞いていたと思いますが、まあちょっとねカチンとくるところですよね、何をってね、でも彼女はもちろん諦めませんで、ひれ伏して主よどうかお助けくださいと言ったとか言ってね、前にひれ伏したと書いてあります。それまで後ろについてきたんでしょうけれども、イスラエルの羊のためにしか、失われた羊のところにしか使わされてないとイエス様が言われたもんですから、彼女はバーッと走っていってですね、イエス様の前にまさに身を投げ出すようにしてひれ伏して、額を地面にすりつけてですね、どうか助けてくださいとこう叫ぶわけです。これはまあここまでされたらね、当然何とかしてやろうと思いますよ。それは赤い血が流れている人間であればね、イエス様ですからここまでしなくても当然助けてくださる方であるはずなんですけれども、しかし、ここでまた耳を疑うようなことをイエス様はおっしゃった。子供たちのパンを取って子犬にやってはいけない。子供たちとはイスラエルの人のことですね。イスラエル人のために私は食事を準備するけれども、彼らのためならば何でもしてやるけれども、子犬には、当時犬というのは非常に忌み嫌われたというか、侮蔑する言葉でね、犬っていうのは犬にも等しいとかっていうのは非常に屈辱的な表現、目の前に額を地面にすりつけて助けてくださいと叫んでいるこの母親にですね、子供たちのパンを取って子犬、つまりお前たちにやるなどもってのほかだと、こう言われたわけです。ひどいですね、イエス様ね。とても信じられないような言葉です。しかしここでこのお母さんは諦めませんでした。それは当然、ね、我が子を助けてもらいたいという一念だったと思いますけれども、でも彼女はここでイエス様に非常にこの屈辱的な言葉を投げかけられながらも、非常に機転の利いた切り返しをしたんですね。主よごもっともです、ね、あなたのおっしゃることはもっともです。 私たちは異邦人で、あなたはイスラエル人で、異邦人である、まあ、当時ユダヤ人からすると異邦人というのは神に選ばれていない民族ということで、まあ、差別しているというか、やはり自分たちは特別だという意識はイスラエル人強く持っておりましたから、で彼女は知ってたんですね。隣国に住んでたわけですから、ユダヤ人が非常に気位の高い民族だということは知ってましたから、それでも我が子のために彼女はこう言いました。主よ、ごもっともです。しかし子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです。ね、実に、なんというかこの知恵に満ちた切り返しでありますね。自分たちは確かに子犬だと認めてるわけです。でも子犬であっても主人の食卓から落ちるパンくずはいただく。つまりパンくずでも結構ですから、憐れみを垂れてください、私の上に、私の娘の上にって言ってですね、彼女はイエス様に答えたわけであります。なんともこの痛々しいというか、しかし本当にこの必死で我が子のために願うこのお母さんの姿勢であります。イエス様はこの答えを聞いて、婦人よ、あなたの信仰は立派だ、あなたの願い通りになるようにと言われました。まるでそれまでの意地悪なイエス様がどこかに行ってしまったように、一瞬にですね、本当にこう何か手の内を全て明かされたような、あなたの信仰は立派だと言ってですね、あなたの願い通りになるようにとおっしゃいました。その時に娘の病気は癒されたと書いています。さすが母は強し、母は賢しですね。本当に母親という人たちは素晴らしいなと思いますけれども、でもこのお話はですね、母親は素晴らしいということを言おうと思って鍵をされた話じゃないんです。それもありますけれども、イエス様がこのように意地悪な、本当に意地悪な対応をこの女性に、この母親にされたのは、まあ最後の種明かしの言葉を聞けば分かるように、あなたの信仰は立派だと。つまりこの女性の信仰がどれぐらい本気であるか、どれぐらい真剣であるかということを試されたわけですね。見極めようとされているわけです。そのことを見極めるために、何度も繰り返して意地悪をされているわけです。無視したり、嫌な言葉を吐いたりして、それでも彼女がイエス、目の前にいるこのイエス・キリストという方が私を、私の娘を救ってくれる方だと、そう信じきって諦めずに信じ抜けるかどうかということを試されたわけです。で、母親であれば我が子のためにはどんな努力も惜しまず、その犠牲も喜んで払うわけですね。基本的にはそれはまあお母さんにもいろいろ度合いはいろいろあるでしょうけれども、まあ、でも少なくとも私が知っているお母さん方、この教会のお母さん方は皆さん自分の子供のためであればどんなことでも喜んでなさる。我が子のためならば犠牲を払う。でもこれは神様が母親となった人たちに与えられた力なんですね。その方が生まれつき持っていたものというよりも、やはり神が託された子供を産み育てていくという大変大きな役割を果たすために神様が与えられたギフトだと思うんです。母の愛というものは、また母の執念というか根性というかですね、力というものは、これは神が与えられたものだと思うんですね。私もまあ父親になって我が子のためにはどんなことでもしてやりたいと思ってますけれども、別にこれは私が優れているから、私が素晴らしいからではなくて、父親になったものに神が与えられている愛情であり力だと思います。私の中にはそういうものは、思いはないけれども、我が子のためにならばという思いは自然にこう出てくるんですよね。 よその子と我が子の間にもう甚だしい差がありますよね。だから母親も同じだと思うんです。母親は我が子のためならやりますが、隣の子のためならば多分その1万分の1もやらない。それはつまり母の愛というものは我が子にだけ特別に与え注がれるように、神様がそういう力を与えられているんですよ。母は強しというんですけれども、まさにこれは神が与えられた強さなんですね。神様はそのようにして私たち人間が子供を産み育てていくということがうまくできるように、そういう力を与えられたんだと思います。でこのお話に出てくる女性も一人の女性、母親として我が子のために本当にイエス様のつらい、まあ、テストに合格したというかですね、その試練を乗り越えていくわけですけれども、でこのお話はイエス様がイエス様を信じるすべての人に彼女のような信仰を持ってほしいと願っておられるということを教えているわけです。だから母親は素晴らしいですよということを教えているんじゃなくて、この女性のようにイエス・キリストを、そして神を信じ抜いてほしい。どんなに無視されていると感じたとしても、祈っても祈っても答えがない、神様は向こう向いてらっしゃるんじゃないかと思える時があるかもしれない。あるいは自分の思わないようなことがいろいろ起こって、本当に神様は私のことを考えてくださっているんだろうかと意地悪しておられるんじゃないかと思うようなことがあるかもしれない。それでも信じ抜いて神をのみ求めていきなさい。その一人の見本としてこの女性は挙げられているということです。全ての人が彼女のように純粋な思いで、そして熱心に神を信じ求めてほしいとイエス様は願ってらっしゃるということなんですね。有名な言葉がありますね。ルカによる福音書11章の9節から10節、求めなさいそうすれば与えられる、探しなさいそうすれば見つかる、門を叩きなさいそうすれば開かれる、誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものには開かれる。まあこれは聖書の言葉ですが、聖書を知らない人でもね、よくご存知の言葉ですね。求めをさらば与えられんという言葉ですけれども、この言葉は、言語ではですね、ギリシャ語で書かれていますけど、聖書は言語では求め続けなさいと書いてあるんですね。与えられるまで求めるのをやめるなというのが正しい訳なんです。求めることをやめてはならない、そうすれば与えられる、探すことをやめてはならない、そうすれば見つかる、叩くことを諦めてはならない、そうすれば開かれるというのがこの言語の意味なんですね。一回や二回叩いて開けられなかったからといって諦めるな、ね、1日2日、いや1ヶ月2ヶ月、いや1年2年10年20年探して見つからなかったとしても諦めるなと。神はつまり私たちが求めていること、探していること、叩いていることをご存知なんだと。そして求め、探し、叩いているものにその信仰に応えられる。神が私たちに求めていらっしゃることはですね、私たちが求めていることは結果として何かなることを求めているわけですよ。信じて祈って結果としてこうなりたいと思ってるんですが、神様はあんまり結果の方はそんな気にしてないんですね。私たちがどういう思いで神様に信頼しているか、純粋に必死に求めている、その思いを神は待ってらっしゃる。そういう意味で私たちはこのティルスのお母さんのような諦めることのない信仰を神に持ち続けていきたいものだと思います。